皆さんこんばんは。エスタシオンのゆうこと
三美です。よろしくお願いいたしま す。さあ1月31日、
はい、
1月も最後だね。
あっという間の1月でございましたが
そうだね、
はい、
2017年入って
そうです、ね、
あっという間に1ヶ月経過しました。
はい、
はい、皆さんね、それぞれ2017年こうしようっていう抱負とかいろいろあったかと思うんですけれども、私たちもね、はい、それぞれ抱負を掲げて1ヶ月いろいろ活動してきたわけですよ。
はい、
うん、
まあ、今年はちょっとエスタショのテーマとしては、
うん、
飛躍と、
そうね、
挑戦ということで、うん、結構大きいね、
大きいね
結構ビッグなね、テーマにもなるんですけど、去年はエスタショでいろんなとこでね、歌わせていただいたんで、うん、今年はちょっとそれぞれの個性も輝かせながらも、
そうですね、
いろんな場所でまた、うん、その活動をエスタショに広げて反映っていうんですかね、反映させていきたいなっていう思いで、うん、ソロ活動をね、1月はちょっとおのので、させてもらいました。
はい。エスタシオの活動って言ったら、このラジオぐらいだよね。
そうですね。あ、そうなんですよ。うん、珍しく、1月は。
うん、寂しかったよ。
私も寂しかったよ、ということで。
はい。
はい、
で、ゆうこね、先週だったかな、ソロのステージが。
そうなんですよ。25日に、フルエの方で、うん、ギャラリーカフェ、ゆえさんというところで、ピアニストの立本義和さんと一緒に、ライブさせていただきました。
ね、すごい素敵だった。私、見させてもらったんですけれども、
そうですね、
エスタシオにないゆうこのカラーが、もう全面に出てて、うん、なんか、やりたいことを詰め込んでるなっていうのがね、すごく分かった。
ギュッと、ギュッと凝縮して、エスタシオよりも動いてたよって3名に言われて、なんか軽やかでした。
昔のアイドルの記憶が蘇ったかのように。
そうですか。
うん、いやいや、でもね、うん、本当に素敵だった。
ありがとうございます。う
ん、いつもカヤ軍を引きながら後ろで見ているからさ、わからないじゃん。
そう実はね、
そう、ゆうこってこんな表情して一人一人の目を見ながら歌うんだなっていうのがね、分かって、
かありがとうございます。
そう、客観的に見れてよかったなっていう私の感想。
なるほど、
うん、
恥ずかしいですね。でも相方にそういう風に言われてねでもやっぱりすごい、
うん、
なんかこうエスタションではないゆうこも見せていきたいなっていうのもあったので、
うん、
まだまだね、今年もどんな私たちの、ね、うん、個性が輝くのかということで、
そうですね、
楽しみにしておいてくださいということなんですけど、でも三味もね、活動 2日間ですか、2ステージありましたよね、
うん、そう、今年はもう、はい、今年に入って2ステージソロで、舞台に立たせてもらったんですけれども、私はもともとソロで活動していたから、うん、なので、
ああ、そうで、そうだよね。
そうそうそうそう。うん、なので、エスタシオンで逆にこう培ってき、3年間培ってきたものをソロステージで発揮するっていう、そういう感覚で、
なるほど、
挑んだんよね。そう。
逆ですね、私と。
そうそうそうそう。ある意味私も挑戦。
うん。
でもそれで気づいた点っていうのはたくさんあるから、ね、それをまたエスタシオンのステージに落としていきたいなっていうふうに思ってます。
はい。
うん。ね、これからもいろんな場所で歌とかね、音を届けて。
そうですね、今年は。はい。
私たちの活動を通じてなんか始めたりとかね、あ、この人たちこうやってるから私もこれやってみようかな、うん、頑張ろうかなって、
ね、この勇気の一歩をね、踏み出してもらえればいいなって思います。
うん、はい、はい、よろしくお願いします。
は
い、
ではでは本編に入りたいと思うんですけども、
はい、はい、
この番組はですね、ある物語とその主題歌、一話一曲をお送りする、新感覚。今日もカミカミです。私、カミとおりますけども。はい、新しいね、こう、風を、この、FM 扱いさんにね、届けたいという思いで、歌と朗読の番組となっております。
はい、
パーソナリティは、私たちエスタションと、そしてシンガーソングライターのふくちゃんで、オリジナルの物語に、オリジナルのソングで、皆さんに、楽しんでいただきたいという番組でございます。
いいですね。
はい。
はい、またね、今日もゲストをお呼びして私たちのフリートークとともに最後までお楽しみいただきたいと思います。
はい、
はい、応援メッセージとかね、感想などもぜひぜひ受け付けておりますので、
はい、
はい、宛先はこちらです。はい、 E メールアドレスが fm@761.jp fm@761.jp、 そしてファックスナンバーが 0829-31-07610829-31-0761 です。 皆さんどんどんお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ある物語とその主題歌。この番組は企画リンクスリング、提供新天地交差点 R ビジョンでお送りいたします。さあ第2話に移る前に、
はい、
はい、今日あのスペシャルなゲストをお呼びしているので、早速紹介したいのは山々なんですけれども、もう少し皆さん待ってください。
はい、
今日は素敵なお便りが届いておりますので、はい、ぜひそちらを紹介させていただきたいと思います。
ラジオネームつつさんからです。
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
エスタッションの皆さん、ふこさん、ゲストの吉田さん、皆さんこんばんは。前回1月17日の放送の朗読の感想です。渡辺さんの朗読を聞いているうちに、自然と物語に引き込まれました。自然と物語の情景を想像している自分がいます。第1話の最後の部分を聞いて、これからの展開が気になっています。
うん、
気になります ね、
ね、気になる。
話は変わりますが、前回告知されていたある物語とその主題歌のホームページを今日拝見しました。
お、ありがとうございます。
シンプルでとても見やすい構成になっているところがとても良いと思いました。
うん、
物語と放送全編を聞けるところがすごいと思います。物語と放送全編が聞けることについては配信になるでしょうか。
お、
ほ、本日の吉田さんの、朗読や皆さんの主題歌、次回のゲストさんも気になっています。気になっちゃいますね。
気になるね。つつさん紹介上手ですね。ありがとうございます。
もう全のリスナーさんの代表してね、多分聞いてくださったの、ね、
そう、ウェブサイトできたんですよ。私たちも何度も聞きました。
まあ番組の全編聞けるので、
うん、
ぜひ、ね、
またね、後ほどもまた、紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、でさっきつつさん の、 文面にもあったように、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思います。皆様お待たせいたしました。はい、吉田和樹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田和樹です。ありがとうございます。
お待たせしました。
ありがとうございます。いやいや、もういいですね。冒頭から仲いいっすね、二人とも。
もう愛が溢れてます
ね。え、ほんと、グループ別々でやってるのをちょっとツイッターとか SNS で見て、
はい、
なんか悪くなったのかなと思って。じゃないんですね。
思ってました。
二人でね、ちょっとこうパワーアップしてっていうことだったんですね。
はい、
なんでございます。
いや、でラジオの冒頭で二人でこうね、なんかこう褒め合うっていうのはもうなかなか異空間でしたけども、いや仲いいんだなと思って。
たまに気持ち悪いって言われるんですよ。仲良すぎて気持ち悪い。
いやいや、もうこれがでもこの仲の良さがこのエスタショーの良さなんですね。本当に、
はい、ありがとうございます。
素敵でした。ありがとうございます。
はい、はい、ところで吉田和樹さんを多分初めて聞かれた方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、少しだけ自己紹介を。
わかりました。
はい、
僕はですね、もともとと言いますか、18の時からモデル事務所に入っていて、はい、でそこでモデルの活動として結構こう、まあ、しゃべる仕事以外ですよね、
はい、
だからウェディングフェアとか雑誌のモデルとかそういうことをやってたんですけども、21の時にテレビの生放送の番組に出させていただいて、それがきっかけでこうイベントの MC だったりとか、今やってるようなこう、MC とか朗読とか司会とか、まあ、そういうところにつながっていくって感じで、
う
ん、なんかこういろんなことをやらせてもらいながらやってるんですけども、いやいや全然何おっしゃいますよ、うん、僕歌歌いませんもん。
歌いますか。
ごめんなさい、楽器も弾きませんし。ごめんなさい、ごめんなさい。
そうなんですね、ひょんなきっかけでそういうお話っていう世界にも飛び込んだわけなんですね。
うん、そうなんですよ。まあ、イベント系のなんて言うんだろうな、アドリブでやるような仕事の方が好きだったんですけども、はい、こういう朗読とかあるものに対しての感情を込めて、こう読んでいくっていうのがすごい苦手だったんですけども、はい、でも苦手分野にもこうチャレンジしていこうということで今日やったので、ちょっと僕頑張って読んだのもあるので、ちょっと早速聞きたいと思うんですけど。
聞きたいです。
あ、聞きたい、
うん、聞きたい、聞きたい。行きません。
え、もう行っちゃいますか。
行きましょう、行きましょう。
行きましょうか。まあ、はい、多分皆さんもお待ちだと思いますので、うん、はい、吉田和樹さんとはね、何度かお仕事させていただいたんですけれども、うん、はい、私たち聞いたんです。
お、
今までの吉田和樹の殻を破ったそんな、はい、作品になっていると思いますので。
ありがとうございます。ねえ、マイクになったらうるさいんでね。
はい、ね、はい、リスナーの皆さんもぜひぜひこれを期待していただいていいかと思います。
はい、
はい、では早速行きましょうか。
はい、
はいはい、では聞いていただきます。
兄からのエール。俺には兄貴がいる。兄貴は生まれつき足が不自由で大きな杖を両手に装着していた。 俺が小学校中学年ぐらいになると、兄貴のそういうところが急に恥ずかしく感じるようになった。兄ちゃんと一緒に行くと遅いから、一人で学校行く。さらにひどいことを兄貴に言った。学校で話しかけるのやめてほしい。でも、兄貴は怒らなかった。兄貴だって、まだ小学4年生なのに、少しだけ悲しそうに笑って、ごめんなって、言った。わかったじゃないんだ。ごめんな、だ。ふざけんなお前、じゃないんだ。ごめんな、だ。そこから数ヶ月、学校では兄貴と喋らない日が続いたある日、俺は公園で違う小学校のやつと喧嘩になって、一方的に泣かされていた。そんな中、俺の名前を叫ぶ声が聞こえた。たけし！兄貴だ。杖振り回してさ、力強いんだよ。そりゃ、足不自由な分、腕の力使ってんだもんな。相手は一瞬で戦意喪失。でも、相手が捨て台詞みたいにさ、障害を持った人に対する屈辱的な単語を叫んで帰っていった。俺はその言葉を聞いて、なんだか、そんな兄貴に助けられたことが恥ずかしくなって、最低なことを言ってしまった。やめろよ！あっち行けよ！あんたが俺の兄ちゃんだと思われるの恥ずかしいんだよ！そして、それから家でも兄貴とは完全に喋らなくなった。中学生になって、高校生になって、兄貴とは喋らなかった。なんなら、兄貴が俺のことをバカにしてるなんて被害妄想に襲われたりした。兄貴は有名大学に一発合格で、俺は浪人決定したからな。そしてこないだ、兄貴が死んだ。交通事故だってさ。相手は酔っ払い運転してた無免のクソガキ。お通夜も、葬式も実感がなかった。そんでさ、兄貴の部屋を母親が片付けてたら、すげえベタだよ。ベタだけど、日記なんか見つけるわけさ。ブログでもなく、インスタでもなく、日記ですよ。小学校の頃から書いてる日記。とりあえず読んでみた。本当にプライベートな日記で、最近彼女ができたとか書いてた。知らなかった。喋らなくなった俺たちだったけど、日記には俺が何度も登場していた。びっくりした。だって、こんな内容だぜ。浪人したっていいじゃないか。そもそも、大学で人生決まったりしないし、お前だったら何にでもなれる。頑張れ、たけし。喋らないから、日記で俺に語りかけてくれてた。兄として、応援してくれてた。たけしはモテるだろうな、とか、べた褒め。俺は日記を読みながら泣いた。バカな俺は、その時やっと言えた。ごめんな、兄ちゃん。
月一つ輝く。 を伸ばしても届かないと私は知ってる。季節が一つ過ぎる旅、隙間に落とした痛みがほら少しずつ光り始めて、あなたのことを求めてる。遠くても遠くても儚い願い歌い続けて、軌道に寄り添うように、あなたの心の一番近くでこの歌を灯してるよ。
聞いていただきましたのは朗読兄からのエール、そしてエスタシオンのオリジナル曲で優しい光でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだろうこの切ない気持ち。
ねえ、
やっぱりお兄ちゃんは亡くなっちゃったんですね。
そうですね。
ね、前からの物語のこう、ね、連結部分になっているので、はい、
そうですよね。
いやー、改めてこう自分の、ね、朗読も聞いたのはですけど、はい、この曲がひっついてるのも僕初めて聞いたんですよ。
初めてだったんですね。
いいっすね、優しい光好きだな本当に。
そう、ありがとうございます。本当に
私たちは事前に朗読を読ませていただいてて、うん、それに合う曲を選曲していたんです、うん、前回は、はい、願い星っていう曲を差し込んだんですけれども、はいは
い、まあ、今回ね、文橋光をこの朗読にくっつけた理由はですね、うんうん、最後のたけしがね、うん、お兄ちゃんに対してごめんなってね、うん、その、なんて言うんですか、これ多分後悔の気持ちと感謝の気持ちといろんな思いがあったと思うんですけど、
う
ん、
まあ、そうで
しょ
うね。
そのたけしの気持ちをこの優しい光に代弁して込めたんです、
う
ん、
いやー、はい、素敵。
そう、もう届かないけどでもいつも見守ってくれてるお兄ちゃんがいるっていう、なんかそういう希望の歌みたいな感じに感じていただけたら、
ね、そうなんですね、
いいな。最後 の、 あの日記を読んだ部分でね、こう兄貴の思いをちょっとこう自分の中に取り入れることができたわけですし、うん、
はい、
いや何よりこの優しい光をね、目を閉じて聞いてたらなんかもうエンドロールみたいで、まあその、うん、兄弟が仲良かった頃があったんだろうなとか、ちょっとすれ違いの部分があったんだろうなみたいな、そのが映像で頭の中に出てきたりして、うわ、ええわーと思って、
はい、
いやー、素敵ですねこの番組は。本当に、
いや本当感謝ですよ、うん、
いやいやいやいや、いいじゃないですか。でもあれですよね、
あの和樹さんもご兄弟がいらっしゃるんでしたっけ、
うん、そうなんです、弟がいて、ね、もう僕は兄貴の方なんですけども。
あ、そうなんですね、ま、真逆、
逆、うん、でも弟からの気持ちってこういうことなのかなと思ったりとか、ちょっと兄貴が煩わしくなったりとか、けど兄貴は構いたいし、まあそういうところも、で渡辺裕之さんがもう本当に僕の兄ちゃんみたいな感じで、
ああなるほど、第一番に朗読されたね、
うんうん、プライベートでも。
そうなんですよ、いつもお世話になってるので、はい、まあ、勝手に鍋さんに想像しながら、うわーと思って兄貴の、ね、鍋さんがこうこうこうこうでみたいな思ってたら、なかなかねちょっとこうグッとくるものがあったりとか、
うん、なるほど、
ね、朗読自体も鍋さんが読んだものを事前にやっぱ前の放送で聞くじゃないですか。
そうですよね、
聞いた後の方がすごい、うん、なんて言うんだろう、感情が入りやすいというか。
本当ですよね、
なんかこうバトンですか、こう、うん、なんだろう、こう朗読のバトンじゃないですか、
ちょっと受け取った感じがあって、
うんうんうん、
いやなんかやっぱ読み方も変わったし、ちょっと自分でこう、うん、録音しながらやってたんですけども、はい、あ全然違うと思って、うん、まあ、感情が入るだけで全然違うんだなと思って、
いやもう鍋さんの朗読も素晴らしかったですからね。
素晴らしかったですね本当に、
うん、
あれ聞いただけで涙で出ましたからね、
うん、本当に、
うん、
なんか私実はこのたけしのね、うん、こうたけしのこうなんですかね、吉田和樹さんが読むイメージを勝手に想像しとったんですよ、
うん、おーおーおー、
あ、そう、文章で読んだ時に、
はいはいはい、
こんな感じで多分あの朗読されるんだろうなって思って聞いてたんです、うん、聞いてたというか想像してたんですね、
うん、
そしたら全然違いました。
あ、本当ですか。
もっとなんか淡々と淡白に、
うんうん、
なんかこう私の中のたけしは淡白にあんまりこう表情というかこう細かい表情出さずに、
ちょっとクールなんですね。
それいつクール、
うん、いつクール
いつクールな吉田和樹さんかなって勝手に想像してたんですけど、まさかこんな感じで来たのかっていうので、う
ん、いやなんかね、
衝動というか衝動的というか感動でした。
まあ嬉しいですね、う
ん、あの日記から日記を開いたところからのクライマックスまでの、うん、和樹さんのその感情の出し方っていうのも本当にこう胸にグッてくる、
あ嬉しい、
はい、感じで、多分リスナーの皆さんもね、うん、涙された方いらっしゃるんじゃないんですかね。
いやまあちょっとでもね自分とこう被る部分があればね、
はい、
共感してもらえればなとも思いながら、
でこの2話を、うん、あの朗読を聞かせていただいて、そのお互いにもうないものねだりみたいな感じになっているじゃないですか、
う
ん、気づいた時にいない、
うん、
なんか大切なものって近くにあるけど、
うん、
失って気づくってこういうことなんだなって
切ない、
そう思った、
ね、なんかね、そう思ったらやっぱり言葉にね出すことも大事だなって私は思いました。
いや本当大事ですよね、うん、だからもう本当にそこはねしっかりとやっていかないとダメですよね。
本当ですね、うん、はい、
はい、
で、はい、今日ねあの吉田和樹さん の、うん、あの朗読、そして私たちの優しい光で、このラジオ自体も、
はい、
実はあのウェブサイトができまして、
うん、はい、
そ
こに、
ね、
はい、アップされることになるんです、はい、
後からも聞けるんですね。
聞けます。
もうエンドロールじゃなくて、
何
スクロールじゃなくて、
うん、なんなんその手は分かんないですよ、
ずっと聞いてほしいっていう、
あリピート、
あそうです、
エンドレスリピート、
エンドレスで聞いていただきたいですね、うん、こう1話と2話こうエンドレスで、
そうだね、あの今回の聞いて、あの鍋さん、渡辺和樹さんの、ひろゆきさんの、
ちゃった
吉田和樹さんの混ざっちゃった
そうですね、う
ん、鍋さんのねあの朗読、あどんなんだったっけなって思い出して聞いていただいたら、またちょっと違った世界観になるんじゃないかなと、
ね、
はい、思います、
はい、
はい、
実は実は、はい、ね、 あの、まあ、番組のウェブサイトもできたんですが、実はあのある物語と主題歌の、まあ、なんていうんですかね、こう一つでも一つでもとか、まあ、一人でも多くの方に知っていただきたいという思いもありまして、はい、実はあの実はだって実はばっかりで、うん、ちょっとね、あの今年今月号ですよね、この、
TJ 広島、そうな
んです、 TJ さんの、
はい、に掲載させていただいてるんです。
おお、ね、書いてますよね。
じゃじゃん、
じゃじゃん、
ちょっとびっくりしました。
はい、
まあこれは、あ、そうなんですけども、うん、この TJ さんと、うん、あとは実はもう一個、うん、はい、新天地、交差点のアルビジョンさん、はい、パルコ前の、
そうですね、
はい、
パルコとドンキホーテの向かい側にある画面があるじゃないですか、
はい、
そこでも実は、
はい、
FM 扱いさんの宣伝も込めて、
う
ん、このある物語主題歌の告知というか、
はい、
CM をはい、流させていただいておりまして。
あ、そうなんですね。
しかも7分に1回流れるらしい。
めっちゃ流れるじゃないですか。
そう、めちゃめちゃ流れる。
すげえ。
はい。
はあ。
もう道端歩いたら、あ、エスタシオンって言われたいね。
いやー、すごいね。本当ですよね。
ぜひ皆さん声かけてください。
はい、ぜひ。はい。
はい。
で、今回は、うん、今回でです。うん、弟と兄編ということで、うん、はい、物語は、実はこの完結です。
はい。そうですね。
はい、第5話ある中の第1話になります。はい、続いては、うん、母と娘の物語と、
うん、いやいいですね、まだこれも良さそう、
はい、うん、どんな物語なのか気になる、
楽しみですね、
はい、はい、
で1回目から3回目の放送は私たちエスタシオンがパーソナリティを務めさせていただいたんですけれども、うん、はい、3話4話は、もう一人のパーソナリティである、うん、風子ちゃん、
は
い、
お、
はい、いよいよ登場です。
いやもうね、はい、どんなことになるのかちょっとね、
はい、
楽しみですね、いろんな意味で
親の気分で 見るかもしれない
、はい
はい、はい、ということでガラッとね話も変わりますし、はい、お楽しみにしておいてください、はい、ということで今日の、ゲストは、
はい、
はい、吉田和樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてパーソナリティはエスタシオのゆうこと
三味でお届けいたしました。ではまた次回お会いしましょう、はい、
ありがとうございました。
ある物語とその主題歌は企画リンクスリング、提供新天地交差点 R ビジョンでお送りいたしました。